はい、なりよしです。このラジオはブログで収益6桁を達成した僕が文章で稼ぐコツと生活で役立つ情報をお届けするラジオです。というわけで今日もラジオの収録やっていこうと思います。今回話す内容は人を引きつける文章を書く3つの方法についてお話していこうと思います。でまあ、特に今回の内容っていうのはブログを書いてるけど、まあ、アクセスがなかなか増えないなとか、まあ、そもそもあまり文章ブログを読まれてないなとか、あと読まれるブログの書き方が全然わからないとか、もっと人を引きつけるような文章を書きたいなというふうに考えてる人は結構、まあ、有益な内容なんじゃないかなというふうにはちょっと自分なりに思っているので、まあ、そういう人にぜひ聞いていただければと思います。で、まあ、いきなり、まあ、結論を言ってしまうと、まあ、今回タイトル通り人を引きつける文章を書く3つの方法なので、まあ、3つ今回解説していこうと思います。で、まあ、1つ目があれこれ書かないことなんですけど、まあ、これに関して言うと、まあ、やっぱりそのあれこれ、内容を詰めすぎた、まあ、長文っていうのは、まあ、飽きるんだよなっていうことなんですよね。でまあ、やっぱりその内容あれこれなんか自分が言いたいこととかなんか伝えたいことがあるからついなんか長文になってしまうっていうのはすごいよくわかるんですけど、やっぱりその僕も昔そのブログをその書いていたその中で、やっぱりどうしてもこう長文になんかこの短く文章がコンパクトに収まらないっていう時ってどうしても出てきちゃうんですよね。だからこそやっぱりそれってこうなんか自分がやっぱりこう書きたいことを書いてるからっていうせいもあると思うんですけど、ただそのなんか書きたいことに対して情報が多すぎたりするとどうしても長文になってきたりするんですよね。でそれはまあ僕もよくわかるんですけど、ただやっぱりどうしてもそのあれこれ内容詰めすぎた文章だと、まあ、当然その分量っていうのがなくなって、まあ、それで結局何が言いたいのかわからないとか、そもそもなんか長いっていうことを前提として分かってるから、もうわざわざこう読む気にならないっていう人も出てくると思うんですよね。なので、はい。で、それを解決する方法として、狙う結果を一つに絞って短くするっていうことをやってほしいんですよね。だからもうとにかくこれだけは先にどうしても伝えたいっていうものを最初に持ってくる、その一つに、まあ、短く絞るっていうことをやらないといけないんですよね。やっぱりどうしてもこれあれもまあこれもとかなんかどんどん伝えたいことが多くて、まあ、結果的に長文になってしまうっていうことだと思うんで、やっぱりその狙う結果を一つに絞った方がかえってその読まれる人はまあ増えるっていうことをお伝えしたいんですよね。でまあとにかくまあ長文もそのまあ書かないとなんかいろいろやっぱ情報量が少ないというふうに思われてしまうっていうふうに感じる人もいると思うんですけど、まあ、だとしたらその狙う結果一つに対してまあより細かく解説する方がいいのかなというふうに思います。で、まあ、短い文も別になんか情報量は少ないというふうに思うかもしれないんですけど、ちゃんとメリットもやっぱりあるんですよね。まあ、まずメリット一つ目としては読みやすいっていうことですよね。まあ、短い方がパッと見で読めますよね。でまあ、もう一つとして、読み手の想像に任せられるっていうことなんですよね。まあ、読み手がその文章短い文章とかフレーズとかをキャッチコピーとか、まあ、見たとして、でそこで読み手の、まあ、想像に任せて、読み手がそのどういうふうに想像するかによって、まあ、勝手にじゃないですけど、まあ、面白いその文章に、まあ、相手がしてくれるっていうことも結構いいメリットなんじゃないかなというふうに思うんですよね。逆に長文だと、まあ、その書いてあることが全てみたいな、状態になってしまって、でそれでまあ相手の想像力っていうのは、まあ、かきたてられないっていう、まあ、ところもあるので、やっぱりそのある程度情報をまとめられるんだったら、まあ、短く文章を絞った方がいいんじゃないかなと思います。で次2つ目ですね、綺麗に書かないということで、まあ、表現が綺麗な文章、すごい整った文章とか、なんかちゃんとなんか熟語なんか、使っていたりとか、なんかこう表現がなんか、まあ、昔のその学生の時になんか国語とかなんか現代文でなんか習ったようななんか文章を書いてるとかっていうのを、別にその読者は別に読みたいわけじゃないんですよね。そういう表現を使ってる文章を読みたいわけではなくて、じゃあ読者が何を 必要としてるのかっていうことは言うと、やはり必要な情報がすぐ分かる文章が読みたいんですよね。これも僕よく考えるんですけど、でぶっちゃけなんかまあ僕もそんなになんかやっぱりどうしてもこうちゃんと綺麗な文章を書かないとなっていうふうになんか多少やっぱ思ったりとかするんですよね。でやっぱ多少すれば必要だったりして、多少その改行を挟んだりとか、やっぱりそういうデザイン的にその綺麗な文章っていうのはやっぱ作る必要だとは思うんですよ。必要だとは思うんですけど、ただそのあまりにもなんか熟語なんかたくさん使ったりとか、なんかその難しい表現をなんか使った文章っていうのが別に、まあ、読みたいわけじゃないんで、ただそれよりもその感情のこもった文章とかの方が実は読まれるんですということが結構、まあ、ちゃんと、まあ、ライターとして稼げてる人とか、まあ、綺麗な文章を書けてる人っていうのは、まあ、そういう傾向があるんですよね。で、まあ、これってまあトークとか喋りとかも同様で、やっぱ朗読ってなんか好まれないと思うんですよね。なんかまあ朗読のなんか YouTube チャンネルとかだったら別に話は別なんですけど、なんか本の朗読とかだったらまあ別にいいとは思うんですけど、まあ、ただ本の朗読とか言ってもその本によってこう会話形式になってる部分ってあると思うんですよね。でそこでやっぱりこの会話形式のところになんか抑揚をつけてなんか読んだりとか、なんかその本のその会話の喋ってるキャラクターになんか喋り方とかに想像して読んだりとかしないと、やっぱりその内容って入ってこないと思うんですよね。だからこそこの相手のその想像、相手の読み手のことをちゃんと想像して、まあ、感情のこもった文章、明らかになんかこう感情がこもってる、なんか強調したいところがはっきりしてるとか、まあ、そういうところをやっぱり意識しない、書かないとやっぱり、まあ読者にはなかなか読まれない、じっくり、ね、読んでくれないんじゃないかなということを、僕は結構考えたりとかもしてます。で次3つ目ですね、3つ目は自分で書かないということ。でこれだけ言うとちょっと意味わからないかもしれないんですけど、でまあ、基本的にお伝えしたいこととして、ターゲットが読みたい文章をまあ書くべきっていうことなんですよね。自分が書きたいことを書いてはいけないという話で、で、まあ、ここで大事なのが、先に考えることっていうのはどんな文章なら次を読んでくれるのかっていうことも同時に考える必要があるんですよね。まあ、ターゲットが読みたい、読者が読みたい文章をまあ書くべきっていう話はまあなんとなくわかるとは思うんですけど、ただこう先に考えることとして、まあ、どんな文章なら次を読んで、次の文章も読んでくれるかなってことを考えながら、まあ、書いてい、く、まあ、書きながら考えていくと、まあ、それで、その次の文章を読んでくれる文章を書くことによって、またその次、またその次もってどんどん読んでくれるようになっていくわけですよね。だからちゃんとまあつながってる内容とかになっている、文章とか記事とかもやっぱりどんどん次の文章って読みたくなると思うんですよね。だからこそ、まあ、ターゲットを読みたい文章をとことん書くべきっていうことは、やっぱりこれは特に僕はお伝えしたいなと思ってます。で、まあ、例えばなんか冒頭にこうなんか期間限定で半額セールみたいな内容がすぐに書いてあったら、なんかあ、じゃあこれってなんか今お得だし、なんか少し読んでみようかなっていうふうに、まあ、思う人って結構多いと思うんですよね。だから、まあ、そういうふうに、まあ、ちょっと釣りみたいにはなってしまうかもしれないんですけど、ただそのやっぱりその釣りでもなんかとにかく次の文章を読んでもらいたいのであれば、ある程度やっぱ人を引きつける文章とかっていうのはやっぱ書く必要あるんですよね。それがなんかただタイトルになんかその売りたい商品の値段とかをなんかそのまま書いたとしても、うわ、なんかこのなんだよこの商品こんな値段じゃなんか特に商品の内容も読む気にならないよっていう風になって、まあ、誰も読んでくれないと思うんですよ。だからこそ、まあ、そういう期間限定とか半額セールとかっていう言葉フレーズを入れて、とにかくなんかお得そうっていうなんか内容を匂わせて、まあ、読んでもらうっていう必要は結構あるんじゃないかなと思います。まあ、今のはあくまで一例なんで、まあ、その状態とか自分がもしなんか商品を売りたいのであれば、まあ、そういうフレーズを使ってみてもいいんじゃないかなと僕は思います。で、まあ、ここまで3つの、話を解説してきたんですけど、まあ、ここでちょっと、まあ、疑問があるかもなというふうに考えたので、ちょっとそれに関してちょっとお答えしていこうかと思います。 まあ、やっぱりその相手の考えてることがわからない場合っていうのが多分あると思うんですよね。まあ、ターゲットが読みたい文章を書くって言っても、まあ、じゃあ結局そのターゲットって何考えてるのかよく自分にはよくわからないよっていう人も結構いると思うんですよね。で、ただそれに答えしていくと、まず自分がやることとして自分ならどうするかっていうことを考えるんですよね。で、僕がその記事をまあ書くとしたら、まずその自分の生活っていうのを振り返ってみるかなと思います。で、ここでちょっと僕が以前したツイートをちょっと紹介させてください。で、読みます。文章を書くときに相手の考えていることがわからないなら、まず自分の生活を振り返るといいと思います。なぜなら一日の流れから共感できる点が生まれるから。1. 通勤してるとき、2. 仕事してるとき、3. 入浴してるとき、考え出せばもっとある。ここから人間の共感できるポイントが生み出せる。という内容なんですけど、まあ、ここでお伝えしたいことっていうのは、日常に共通点があるということなんですよね。その何度もやっていることが、その共感を生むっていうことなんですよね。まあ、そんな通勤とかしてる人とかは、会社員とかだったら別にたくさんいますし、まあ、そういうこと仕事してる時っていうのは、そういう仕事してる人もたくさんいるわけなんで、で、何度も繰り返しやってることっていうのが共感を特に生みやすいポイントであるということと同時に、まあ、人間はそもそも共感をしたい生き物っていうことも、まあ、結構共感を生み出すのにそんなに難しいことはないんじゃないかなっていうことを、まあ、僕はこのツイートでお伝えしたいことではあるんですよね。で、ちょっとここで、まあ、共感できるコンテンツが伸びてる話っていうのを少ししようと思います。で、まあ、その共感できるコンテンツなんですけど、やっぱりこうやっぱある程度、まあ、YouTube とかも僕もなんかいろいろ YouTube チャンネルとか、まあ、いろんな見たりとかしてて、まあ、結構 100チャンネル以上なんか登録したりとかしてるんですけど、で、やっぱりなんかそこでいろいろ見てて思うのが、やっぱりなんか共感できるなんかポイントとかをなんかうまく話してる人とか、なんかイメージがその読者聞いてる人がなんかイメージしやすいポイントをなんか話してる人とかは結構なんか動画伸びてるなっていうふうに思うんですよね。で、特になんかコメントが盛り上がったりとか、やっぱりだから、まあ、本当になんか、もう本当にそれこそなんか、まあ、まこなり社長とかってか、もうなんか、結局、なんかみんなが共感できる、ポイントに対して、やっぱり、なんか普段喋ったりとかもしてると思うし、やっぱそういう風になんか共感できる、まあ、コンテンツ、なんか共感できる話とかの動画とかっていうのは、やっぱすごい伸びてるなっていう風にも思ったりするんですよね。まあ、だからこそ、やっぱ共感できる、話ができるとか共感できるポイントを書ける記事とかが伸びるんじゃないかなっていうことを僕は結構考えたりしてます。で、すいません、立て続けなんですけど、これはちょっとまたツイートをちょっと紹介させてください。はい、で、読みます。で、つい怠けて作業を止めてしまう人は疲れたと考えないようにすべき。一段落して考える隙を与えるとやめる理由を考えてしまうから。ここで大切なのは疲れたではなく、よし次はこれをやろうと考える習慣をつけること。とはいえ慣れないと難しいので練習が必要、まあ、という内容ですね。まあ、ここでまたお伝えしたいことっていうのは、共感を生むにはセリフを活用すべきっていうことなんですよね。で、僕は今このツイートの内容はいくつかセリフがあったんですけど、セリフっていうのはこの読みやすさを向上させる要素っていうのもあるんですよね。ただ文章がずらーっと並んでても、まあ、結構、まあ、読める人はいいんですけど、その読みにくいっていう風に感じる人もやっぱりいるんですよね。で、そこでまあセリフとかを入れた方が、より感情的な部分とか、どんな風にまあ自分はなんかこう実践すればいいのかっていうのは結構入っていきやすいという、やっぱないというところもあって、まあ、セリフとかを結構活用すると、まあ、文章でセリフ活用するといいんじゃないかなっていうことなんですよね。で、特に本とかでも、まあ、ストーリー形式の本とかも結構あったりするんで、そういうのも結構読みやすいと思いますし、まあ、そのあたりが結構セリフの良さっていうところもあるんじゃないかなと思います。はい、で、今回の話はこれで以上なんですけど、まあ、最後にちょっと今回の話を最後まで聞いていただいた方に、まあ、お知らせとして、 まあ、僕が以前話したエピソードでライティングスキルを劇的に上げる方法っていうのを放送を以前お話しました。そこでは収入を上げる経験の積み方とか、まあ、専門分野の案件を受注して稼ぐ方法とかについてちょっとお話したんで、まあ、今回の話を聞いていただいた方には結構、まあ、共感できるポイントあるんじゃないかなと思うんで、まあ、ぜひそちらも聞いていただければと思います、まあ、もしよかったら聞いてみてください。では今回の話は以上なんですけど、まあ、最後に少しだけ雑談して終わりにしようと思います。で、まあ、最近こう、まあ、普通にラジオの配信とかをやってるんですけど、なんか、まあ、なんですかね、まあ、食事がなんか、まあ、最近別になんかこう、同じものばっかり食べるのも別になんか嫌じゃないんですけど、なんかたまになんか別のなんか、こう、なんか、油の濃いようなものとかちょっと食べたくなるんですよね。僕、普段なんか油っこいものとかあんま食べないんですけど、ただなんかたまにやっぱりなんかこう、どうしてもなんか、味覚を変えるというか、体験というか、まあ、体験をなんか新たにしたいっていう意味でなんか別のものを食べたくなるんですよね。で僕も結構なんかラーメンとかなんか普通になんか パスタとかなんかそういうの好きな麺類とか好きなんですけど、やっぱりなんか健康のことなんかちょっと考えるとなんか食べるのは結構遠慮したりとかするんですよね。まあという話、まあ、食事の話をちょっとしただけで、まあ、今回の話は終わりにしようと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではまた。